幸福の杖の2番ですね。非常に難しいんですね。なぜ我々の手元から幸福がこぼれ落ちて不幸になるのかと、いうことがですね、まあ一番の大きな我々の人生の問題ではないかというふうに私なんか思うんですね。それで、まあ、これはある意味では非常に大きくは、紀元前500年ぐらいにお釈迦様が、紀元0年付近でイエス様が、紀元600年付近で、マホメット様がですね、それぞれこの落語という具体的な考え方はないんですが、まあこの世の中に落語というのがあるということは、まあ、繰り返し言っておられるように思うんですね。しかしその他にですね、例えば人間はものすごく多種類のものを観測してまいりました。宇宙もそうですし、非常に微細な素粒子だとか元素とかそういう問題も見てきました。それから生物の営みとかですね、それでまたこう非常に不思議な現象っていうのがいっぱいありました。で、すでに解決できない、つまり説明できない事実というのは相当程度溜まっていてですね、そのままになっております。それでそれをまあ強引に説明するっていう方法が行われておりまして、まあ、それがこの世には物質ですね。物質っていうのは星であったり、生物であったり、山、川とか海とか空気とか光とか、まあそういう、光が物質かどうかすると難しいんですが、まあ質量のない素粒子といいますかですね、まあ、そういったものまで物質ということ、ものというのは例えば人間ですと自分の体というのは、まあ、明確に分かるわけであります。で、全てのものは物質でできているというふうに現在では考えておりまして、その物質をどんどんどんどん小さくしていくと、まあ、素粒子というものにぶつかり、まあ、昔は電子と陽子だったんですけど、素粒子がさらにその下にあってですね、どうしても素粒子だけじゃうまくいかないので、最近といいますか、まあ、今から、少し前なんですけど、ヒッグスという人とかその他の物理学者がですね、ヒッグス粒子というものがこの宇宙には充満しているという理論を出しまして、この充満しているヒッグス粒子に取り囲まれると動きにくくなって、それで重力という質量というのが存在するようになるという、まあ普通の人には非常に難しいですよね、これ。難しいんですが、一応物理学とかそういう面ではですね、まあ導き出される、現在の学問から導き出される状態にあるんですね。で、まあそういったものも具体的に観測されたとしてるわけです。この観測されたっていうのは非常に難しいのがですね、世の中の現象っていうのはある過程があって、それをずっと追い詰めていくとそれらしいことっていうのは行われるんですが、少し無理があるような気もするんですね。それから情報っていうのがあるということはもう今やはっきりしてますね。例えばコンピューターとか、それからその頭の構造とかですね、それから DNA 情報とか、まあ、こういったものは、昔はですね、あまり情報という概念がなくて、まあ、情報っていうのは副次的なものであるというふうに考えておられました、おりましたが、最近では情報というのがですね、具体的な力を持つ、まあ、例えば人間の体みたいにですね、ある意味を持つものだというふうにも思われております。例えば今年のことですと、まあ、コロナウイルスなんていうのはですね、まあ、私に言わせるとテレビが作り出した情報の幻想、これが幻想であるか、つまり新型コロナウイルスというものがまず存在するのか、これ存在しないってことを、まあ、徳島大学の先生も言っておられますが、存在しないっていう考えからですね、存在するんだけども普通の風邪ですよと、という人とかですね、いや普通の風邪なんつったらみんなが油断しちゃうから絶対ダメだよっていう人までいろいろ言ってですね、情報によって現実がわからないという状態になることがあるんですね。でこれは情報というものが実体を持ってるっていうことを示しておりまして、 それで、その NHK なんかをずっと見てると、その間違った情報というのにこう左右されてしまうわけですね。それは非常に大きな力を持っていて、まあ、それをこう理解したテレビの人たちがですね、日本人の行動は自分たちの自由にコントロールできると、まあ、いうふうに考えて、まあ、現在のNHK とか民放ができていると。したがって情報っていうのが、人を苦しめることもできるし、それから幸福にすることもできるという一つの道具である。この2つだということで、この2つで何とか説明をするわけですね。例えば死んだ後魂があるかということを見ますとですね、これは物質と情報で説明できないことはないんですね。人間の頭脳は幻想を抱きやすい。したがってここぞのここの大脳のここの部分でですね、情報から幻想を抱く、まあ、例えば今年の新型コロナが幻想ですけど、幻想を抱くと、まあ、人間の頭脳っていうのは非常にこうある意味で欠陥があるんで、新型コロナで高齢者が多く亡くなるっていうとですね、これで引っかかると。高齢者ってもともと全員 100% 死ぬもんですから、別に高齢者が亡くなるのは当たり前で、問題なのは高齢者が何歳で亡くなるかっていうのは問題なんで、それが、従来85歳だったら85歳で亡くなってれば別に変わんないんですが、83歳で亡くなれば、まあ、高齢者が早く亡くなると言えるし、87歳で亡くなれば、高齢者がはあまり被害がないということになると、まあ、こういった非常に単純な論理でも間違うわけですね。この間違いっていうのは大脳皮質、我々の大脳皮質が非常に不完全なんで、まあ、それに情報を適当に入れるとその変なことになるわけですね。だからある意味では、死んだ後には魂がない、それはもう肉体も腐り脳も腐るからないんだということになるわけですね。で、腐るとないのかということになるわけですね。我々のその情報というのは腐った状態でなくなるのかっていうと、いや実はね、そういうことでは説明できないものがすごく多いんですよ。実は UFO はいるのかっていうとですね、やはり UFO っていうのは目の錯覚であるとこう来るわけですね。それでそれはエンジンがついてないじゃないかと。しかしエンジンがついてない飛行体っていうのがあっても別に構わないわけで、現在の飛行体がエンジンがついてなきゃ飛べないっていうだけのことですね。まあ、これはライト兄弟が飛行機を1903年に、航空機を作って飛ばすちょっと前、10年ぐらい前でしたかね、非常に、偉大な学者でケルビンという人がいて、このケルビンとは実に大した人だったんで、現在でもケルビンという温度の単位でケルビンというのは、まあ、普通に使われるんですが、そのくらい偉い人だったのに、10年ぐらい前に空気よりか重たいものは空を飛べないっつってるんですね。今は空気よりか重たいものが空を飛んでます。まあ、一応飛ぶ原理っていうのは、飛行機の羽の上部と下部でですね、空気の流れる速度が違うんで、より速く流れる方が負圧になるので、そっちに引き上げられるっていうふうに、まあ説明されるわけですが、当時はそう思った。つまり人間っていうのは不思議なもんで、発明されるとか発見されるほんのちょっと前でもですね、それまでの知識によって整理をすると、間違った答えになるということなんですね。ですから、まあ、UFO はそんなに10億光年よりか向こうから飛んでくるはずないじゃないかと。光であって10億光年かかるんだからっていうような人もいるんですが、しかし光が一番速いっていうのは、物質と情報しかないということを考えればそうだっていうことなんですね。じゃあ世の中には物質と情報以外に何かあるんじゃないか、それが、我々の生活、人生、幸福に関係してんじゃないかと、まあ、いうことを最初に言われたのは多分お釈迦様だと思うんですよ。まあ、ゾロアスターかもしれませんけどね。まあそういうんだと。まあ宗教がそれを開いてくれたと僕私は思ってるんですね。で、非常に現代、それから2500年経った現代では、ヒッグスが ヒッグス粒子で埋まっている、この世の中はヒッグス粒子で埋まってるんだと。だからヒッグス粒子で埋まってるんだってことになると非常に簡単で、まあ落語というかですね、物質、例えば、今ここから地球から10億年彼方の星と地球とが瞬時に連絡する、影響をすることができる。例えば、例えば鉛筆をですね、机の上からパッと手を離すと、重力というもの、重力として説明されているもので下の机とバッと一度に合体すると。じゃあこの力はどこでできているのかって、まあ説明はヒッグス粒子がくっついたりなんかする説明が随分されておりますが、まあ簡単に言えば周りがヒッグス粒子に包まれているので、ヒッグス粒子がパッと道を開ければ、鉛筆はバチッと机の上に落ちると、まあ、いうことになるわけですね。これが、物質同士を絡み合わせている、これ落語とは絡み合うという意味ですが、絡み合わせている、もしくは情報自体を絡み合わせている。それから親子の場合にですね、例えば不幸にしてお子さんが戦場で命を失うと、直ちにお母さんは泣いてしまうと。これもやっぱり現在では情報の作用と考えられてますが、実は情報の作用でない可能性が非常に高いわけですね。まあ、この具体的なやつはいっぱいこれから挙げていきますが、一つとして、アメリカのギプスという人がだいたい1950年から少し経った時に発見した、そのアフォーダンスっていう現象ですね。朝鮮戦争でそれ共産国側はミグというジェット戦闘機を使い、連合国側はアメリカのジェット戦闘機を使って戦闘を行うと。そうするとお互いにものすごく速いんで、スピードがですね、敵の戦闘機を目で見て、それで脳で敵の戦闘機と判断して位置を決めて、そして銃口をそっちに向けて機関砲を撃つための引き金を引くと。この時間は神経の伝達速度で決まってるんですけども、パイロットはそれより早い、大体2分の1ぐらいの時間で、引くんですね、引いてるんですね、あの機関銃のその操縦桿というか操作をですね。ですからおかしいということで、情報は直接敵の戦闘機から来てるんだと、まあ、いうのは理論を作りまして、まあ、これをアフォーダンスと名付けですね、まあ、現在でも研究がされております。アメリカ人とかヨーロッパ人がそういう新しい概念を出すと、まあ、日本人はみんな賛成するんですが日本人はちょっとそこが悲しいんですが、自分たちでこうじゃないかということはあまりしないし、謙虚ですからね日本人は。で日本人、他の日本人がするとそれを叩くというのが、まあ大体日本人の癖なんで、なかなかこういうものを言い出すのは難しいんですけど、私はまあ、我々がの人生が幸福になるには、物質と情報以外にこの世には落語というのがあるということを仮定すると、極めて容易に幸福な人生を送ることができるという実利の方から少し入ってみようかと、まあ、いうふうに思っております。